そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー始まりますよ、夏。
いやー、夏らしい恒例イベントになってきてますよね。
そうですね。
サンライズフェスティバル2013正祭、今回は正祭です。
はい、もう8月10日からスタートということで、
今回はテアトル新宿の他にもいろんな映画館で展開するみたいですね。
はい、新宿ピカデリー、あともう一つ舞浜アンフィシアターですよ。
舞浜といえば
聖画ペイン
ですよね。もう安心ですよ、舞浜アンフィシアターでやるのはもちろん聖画ペイン。8月31日です
ね。まさにこうリセットの日に今年は行われるということで、
これはファン集いますね。
朝ね10時から夕方17時55分まで。
おお、傑作戦、
ま、傑作戦ですね。さすがにこう前話は無理なんでね、傑作戦になってますけれども、いやこうね、夏の最後の日を舞浜で過ごさないか。
映画の夏ですからね。
はい、こともありますけども、他にもたくさんの今回は作品があるんですが、何が気になります？
私はプラネテスがな、気になるな、行きたいですね。
プラネテスはこれはゲストがありますよね。
そうなんです、トークショー付きです。
はい、谷口監督と大河内さん。
はい、
はい、これ他って書いてあるから、もしかしたら声優さんたちが来るかもしれない。
うーん、
ハチマキでしょ、ハチマキ
予想がつきますよね。
じゃないかと思いますけど、まあ本当誰が来るか楽しみですよね。このねプラネテスのイベント本当私も行きたいぐらいです本当に。他には？
私は去年も行ったんでガンダムウィングですかね。
あ、ブルーレイもね発売になることですしね、ボックスがね。
あとはあれかな、アンフィシアターで見る男子高校生の日常っていうのもどうかな。
これはさ、なぜっていう感じがあるんで。
しかも全話一挙放送ですよ。
そうなんです、
すごいねこれ。
これね、ゲストないんですけどね。
いいんです、この大きなスクリーンで無駄に見に行くっていうこの感じがたまらないじゃないですか。
うん、まあ確かにね、
12時から18時半とい う, こう1日の主要な時間をダラダラ過ごすっていう、
男子高校生の日常を見ながらですよ。
いい感じじゃないですか。終わった頃にあの駅に向かうとディズニーランド帰りのヤングたちがゾロゾロゾロってしてるのを見ながら、
そうです、ね、
憂鬱な気持ちになりつつ夏を過ごす、これはたまらないですね。
まあいろいろあるんですけど、劇場版の、第2弾が、発表されました。タイガー&バーニーもありますね。
ちょうどザ・ライジングの方の情報も解禁されたところですね。
そうなんですよね。まあトークショー付きということなので、こちらも楽しいんじゃないんでしょうか。他ないですか？
いやもう他いっぱいあるんですけど、上げ出すとキリがないじゃないですか。
そうですね。あと、ブルーレイがボックスがまた発売になる、こう、青木流星 SPT レイズナー、これ気になります
ね。気になりますね。
はい、こちらゲストも来るということなので、はい、まあ本当にね行ってみたいイベントばっかりですけれども、今回はまだ今のところ東京だけということらしいんですが、まあ、前回は大阪まで来たんだけど、あ、福岡も来てましたね。結構バラバラと全国回ったりもするので、この後他の、地域に住んでる人たちも期待したいかなっていう感じがありますね。う
ん、年々規模拡大してますんでね、うん、応援していったら
広がる地域でもやってる可能性は
あるので応援したいな。
はい、
うん、
はい、ということで、今日の先ほどから何かサンライズの話ばっかりしてますけれども、そういう意味ではサンライズの作品ですね。
そうですね。
はい、今日の特集は
劇場版銀魂完結編、よろずやよ永遠なれです。京都を舞台にタヌキと天狗と人間が入り乱れて繰り広げる波乱万丈のコメディドラマ、宇宙天家族、7月7日より東京 MX 他にて放送開始。面白きことは良きことなり。そこアニ、
まずはコメントから。
青バトくんからの投稿です。劇場版銀魂といったらとにかく映画の最初が絶品です。こんな最初の持っていき方は銀魂慣れしているファンでも考えつきません。 あまりの綺麗な展開に、最初に映画を見た時には、どこからどこまでがアバンで本編なのか、全くわかりませんでした。ありがとうございました。
さあ、ということで始まりました、劇場版銀魂。
とうとうそこにで銀魂に触れる時がやってきましたね。
これね、銀魂はね、こう、特集してほしいという要望を、今まで一件じゃなく、何件も聞いてるんですけれども。
はい。
7年ですよ。
7年ですね。
テレビシリーズ。さすがにね、この7年もやってるシリーズを、特集するのは結構しんどい。
そうですね。
っていうか、7年間きちんと見てる人ってうちのスタッフにいるんですか？タマさんだけ？
いやー、割と毎回見てますけど、それでも取りこぼしはありますよ。
そうですよね。やっぱりどうしてもそうなっていきますよね。まあ。
若干こう、サザエさん的なこう、私ももちろん触れてはいるんですよ、銀魂。うん、でも、何巻まで読んだなとか、うん、アニメはだいぶ序盤の方しか見てないなとか、そんな感じだったので、喋っていいかなっていう、なんか責任感をね、持ってないんですよね。
まあ、一話一話で楽しめちゃうっていうのがまた、あれですよね。うん、続けに、ね、見なくても大丈夫と思っちゃう。
本当ね、見始めてからは、毎週6時にリアルタイムで見てましたからね。
深夜42時アニメとして、同
じ、うん。もうこの時間帯にこんなのありなのか、みたいなのが非常に楽しいみたいな感じの大人のアニメとして私は楽しんでおりましたけれども、まあ、そのぐらいの、こう、ある種にわかなファンなので、やっていいのかなっていうのが何よりもあったかなっていうのはあるんだけどね。いや、ただね、本当に今回の劇場版、まあ、劇場版ね、一作あるんですけど、また次の劇場版があれば特集したいねっていう風な話を、スタッフ間ではやってたんですが、それがね、ついにやることになりました。
まあ、お約束してましたからね。
あ、そうなんですよね。ほんとね。で、この劇場版ですけれども、頭がすごかったですね。
自然な流れでしたよね、あれね。
いや、ほんとね、やられたなという、まあ、銀魂らしいっていう感じのスタートの仕方はしてたんですけれども、まさかこう来るかっていう感じですよね。
はい。ちょっと前置きをするならば、まだ映画を見られてない方は、ここからと聞かずに見に行っていただきたいかなと、とにかく冒頭のネタで笑っていただきたいかなっていう気は。
そうですね。もう、なんとなくこう、ネットなんか見てると一部分で語られてる部分もあったりするかもしれないですけど、基本なるべく公式寄りな人たちは言わないように言わないようにしてるみたいなので、うちは今回全然関係ないので、ネタバレ入っていきますけれども、でも、テレビシリーズ見てる人だったら、これは劇場版必ず見た方がいい。
はい、もうそれはもちろんです。
はい、なってると思いますし、そうじゃなくてもね、ちょっと興味ある、って思うんであれば、ここら辺で止めるのがいいと思いますよ。これも頭から来ますからね。
はい、そうですね。
はい。
あえてこう一つ忠告するならば、子供を連れて行かないようにっていうことだけは、あれやら何やらみたいな話が出た時にお子さんにうまく説明できる自信があったら連れてってもいいと思うんですけど、
うん。
そうでなければ、世代の近いお友達とぜひ3人ぐらいで一緒に行くといいと思います。
あ、そうですね。これは3人っていうのは結構ポイントですからね。確かにね。まあそんな感じなので、本当に、こう、頭から最後まで見逃せない作品になってると思いますので、今回ね、結構劇場、全国でやってますので、本当ね、見に行ってほしいなっていう作品になってます。
フシュンさんからの投稿です。オープニングから本編に入るまでが長い上に、映画鑑賞リピート商法、KP 音商法やら、ダンシング盗撮カメラとのグダグダコントという、完結編にふさわしいのかわかりませんが、その時点で銀魂の世界観に入っていることに気がつきます。その後は、怒涛の展開。世紀末風の5年後の江戸。声優そのままの筋肉マン的なエリザベス。酒バットを携えている沖田と、パロディをうまく使いつつ、銀時が過去に負った業を現在から未来、未来から過去へと、よろずやと愉快な仲間たちが立ち向かっていく姿は胸が熱くなりました。 笑いあり、感動ありと、アニメ銀魂完結編を堪能しました。余談ですが、しばらくの間、映画館に行って、盗撮禁止注意のカメラの映像を見たら、山寺さんの声を思い出してしまうと思うと、映画館に行くのが楽しみになってしまいます。あ、これもリピート商法か。いい意味で。ありがとうございました。
さあ、ここからはネタバレありでいきますよ。
はい。
もう警告しましたからね。これは最初の衝撃をね、楽しむためには、見てからがいい。っていうね。
そうですね。
まあ、ここまでコメント読んでも、なんとなくわからなければわからないかもしれないっていうところがね、ポイントですよね、まだね。いや、まあ、こう、何よりもこの作品、頭でしょ。
いや、でも本当、悔しいですよね。ちょっと前に変わっちゃったんですよ。
ね、人数増えちゃいましたからね。
そうなんです。あの、頭の部分が、カメラの方のね、
そう
ね、あれがね。
これもう、ほら、出すしかないですけど、いわゆる映画泥棒が頭から来ますからね。
ノーモア、映画泥棒って。
あの、映画泥棒をネタにしたっていうのは、まあ、わからないでもないじゃないですか。いかにもっていう感じで。
まあ、あれじゃないですか。全国で映画見てる人が一番知ってるやつだとは思うので。
確かにね。
どんな映画見ても絶対出ますから、あれ。うん、
まあ、しつこいぐらい出てきますからね。一体何分なんだよってこう思わず時計をチェックしたくなるぐらいに冒頭が長いじゃないですか。
長いですね、本当に、う
ん。一番最初そのまま、まんまだったでしょ？
いや、私、うん、まあ、最近悪の花でロトスコープを知ったじゃないですか。見慣れてたんで、うん、あ、すごいと思って、最初、アニメの映画はこれからロトスコープになるんだと思ったんです。
なるほど。
それで、あ、すげえ、こんなことできんだとか思ってたら、違ったと思って、金玉だったからだと思って、あれには驚きましたね。
お姉さんまでそのままでしたな。
顔一緒じゃないですか、あれ。
そう。あの、まださ、映画泥棒ならわかるじゃない。キャラクターだからあるし、あれはね、うん。うん。でも、お姉さんまで一緒だっていうのあれにはやっぱり。
お姉さん許可取ったのって聞きたくな
る。あれね、本当にね、終わった後やっぱり気になるのは、あの、中の人とかいるわけじゃない？映画泥棒の中の人とかさ、
まあそうですね、
ダンサーの人とかいる。
最近テレビにも出てました
ね。出てますよね。とかいるから、あの辺の権利関係はどうクリアしてんのかなっていうところがまず一番最初に気になりました
ね。危ないネタカットしてますから、いけると判断したやつだけしかやってないはずですよ。
じゃあ、いけるから、まあいい。
まあなんか、あれですよ、うん。多分、やった後に怒られたら後で、偉い人が謝りに行く。
謝りに行くパターン。一応、かけてる以上は、劇場的には OK だったっていうことなんでしょう、
ね。マーサンナーさんがチェックして OK だったんで大丈夫じゃないですか、
ね。なるほどね。うん、いや、まさかそのね、繰り返しネタから、ね。
映画泥棒をネタに使って、うん、その後のストーリーにも食い込んでくるのにもすごい、まあ、驚きはしたんですけど、はい、何よりこの長さを杉田さんが一人で回すのに私は感服しました、本当に。すげえ。
そうですよね。確かに映画泥棒喋ってないですからね。
そうなんですよ。
いや、今回は、前の時の映画と違って、まだ絵が動く分優しいですよ、あれ。前回の、紅桜編の時の冒頭とか3分ぐらい BG オンリーでしたよ。
ひでえな。きついな。
そう、もう、ね。
なんで銀魂ってこんないろんな無駄なこと心配になるんですかね。そういう意味ではもう銀魂らしさがド頭からすごいですよね。
うん、まあある種楽屋落ち的な感じのスタートじゃないですか、あれ自体は。まあ、
確かに、
うん。でも、ね、これ、リアルとさ、ネタをうまくつなげているところの面白さですよね。だってこれリピート商法、これ言った人は分かってると思いますけれども、散々リピート商法叩いてますよね、頭でね。
うん。かぐらちゃんがすごい可愛く叩いてます。
うん。叩いてたじゃないですか。叩いてた後にですよ。ね。こう持って帰ってきた、ゼロ感をですよ。開いてみると、分かるわけですよね。お前らもリピート商法じゃねえかっていう。
もうあの劇中でも突っ込んでましたけど、前回同じような商売したよねって言ってましたけどね。
うん、言ってましたね。今回もしてるじゃないっていうね。
よくできてますよね。
ないんです。ええ。
うん。いや、でもなんか非常にこう、そういう意味で、うまく、なんていうの、リアルの部分とも、演出がうまく繋がっているっていう、この面白さですよね。まあ、ほんと残念なのは、映画泥棒が入れ替わってしまう。
本当ですよね。
あれ聞いてなかったのかな。
どうなんでしょうね。さすがにそこにまでは問い合わせしなかったんでしょうね。
まさか変わるとは思わないよね。ここまでずっと同じだったらね。
できちゃった後に、あの、変わったらしいよ。マジでみたいなことがあったんじゃないですか。
今更無理だよ。作れないよっていうね。
ものすごい枚数書いてたみたいですからね、これ。
しかもほら、一応一人っていうことに意味があるわけじゃない？映画泥棒がさ。
確かに。
あれが何人もいたらまた問題でしょ、結局。
まさか増えちゃうとは。
ねえ。
そういう意味で、次回作が楽しみですね。
トレビさんからの投稿です。自分はテレビ版銀魂は、つまみ食い程度で、多分10話程度しか見ていないと思います。金玉は見てます。見たら面白いんですけど、なんというか脂っこくて、すごく濃い味付けの料理を食べているような感覚がして、数話でお腹いっぱいになって視聴が続きませんでした。その頃の自分にとっては、銀魂はギャグがひどいアニメ、という印象しかなかったですね。しかし、この劇場版で一つのストーリーを通して見ることによって、銀魂という作品が多くの人を引きつける理由が分かった気がします。最初から笑わせることを第一に考えて作られてはいますが、終盤になってもその勢いはとどまらず、シリアス展開とのバランスも良かったです。それによって、作品に対しての思い入れの少ない自分でも、笑って、泣いて、楽しめました。そして最後に見せた仲間との絆。キャラを全員把握していなくても、涙がこぼれてきました。これぞ銀魂の魅力だと気づいた瞬間でしたね。とはいえ、この映画を 100% 楽しもうと思えば、テレビ版を見ていた方が良いと感じましたので、長いですが、少しずつでも見ていければいいなと思っています。ありがとうございました。
劇場どんな感じでした？女性が多いっていう風な話を聞いてるんですけれども。
私も行った時は女性が濃い多かったね。男子いなかったぐらいな。
ああ、やっぱりね。
はい。
銀魂のファンってどうなの？やっぱり女性率が異常に高いんですか？今回コメント見ても女性率高いんですけれども。
やっぱりキャラクターが。
ファンは女性結構多いのかな。うん、原作ってくくりになってくると男性のファンも多いと。
ですよね。結構下ネタ多いじゃないですか。
下ネタに女の人の方が耐性あるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。乙女だからね、男の子はね、意外とね、心がね。
女子力高めじゃないですか、彼らね。私見に行った回は結構、あの、夜の一番最後の回だったせいなのか知らないですけど、あの、男の人、リア充っぽいお兄ちゃんたちが団体で見に来てたりとかはしてましたよ。
うち、私が見に行った時はお昼でしたけれど、普通にこう、カップル、あとお姉さん、大きいお姉さんみたいな感じですかね。うん、まあ男性も普通に半々ぐらいだったかなっていう印象だったんですけれども、まあほんと8割、9割女性っていう回もあるっていう話も聞くとね、うん、やっぱり女性ファンすごいんだなっていう、リピート率も高いっていう話ですね。
そうですね。お財布の紐が緩い方が多いんじゃないですか、女子の方が。
まあそういう意味でね、ちゃんとこうリピート考えてるなっていうところですか？うん。ということでね、こうコメントいただいたトレビさんもそうですけれども、そんなにあんまり見ていないテレビシリーズを見ていなくても、まあ、なんとなくわかるっていうところがこの銀魂の良さなんだろうなとは思いますよね。ストーリー自体に対して。キャラクターなんとなく知っていれば楽しめるみたいな。
うん。
うん、
割とキャラクターの立ち位置はテンプレートですからね。なんとなくこことここが仲良さそうとか。
あ、こことここは敵なんだな、みたいなのがわかってれば、まあ、でも実際そこまでドロドロとした感じはないわけじゃないですか。
そうですね。あとほら、あの、名前が非常に似てる元ネタのある人たちとか、立ち位置そのままですんで、はいはいはい、基本的には。
そうですね。確かにね。あとはこう、ね、 よろずやの三人のことさえ分かっていれば楽しめるのかなっていうところはありますよね。この辺は本当うまいなっていう感じかなと思いますね。本当、だから私もその一年ちょっとぐらいのテレビシリーズとそのより抜きとかなんでね、その辺を見てるぐらいの感覚、あとアニマックスとかさ、そういうところでの再放送みたいなものを見ている感覚しかないんですけれども、まあ普通にこう知らないこともいっぱいあるけれども楽しめる感じですよね、本当ね。
うん、これ見てるとすごく銀魂っていう作品の導入編に意外といいのかなっていう気はするんですよね。うん、映画前のやつもそうなんですけど、一本見ると銀魂って大体こんな感じなのかなっていうのがなんとなくわかる作りになってるという。
うん。だから初心者に実はすごく優しい作品なのかなと思って、今回の劇場版が。
そうですね、すごいサービスも多いじゃないですか、戦闘シーンあり、笑いあり涙あり予算も潤沢にみたいな、こう、
うん、本当にね、まあ、最初からね銀魂らしいスタートから入って、まあ、今回言ってしまえば SF チックなところとかいっぱい入ってたじゃないですか。そういうのも含めてこ うまく銀魂の世界観みたいなものを見せてくれた映画だったかなっていう感じがして、
すごいですね、うん、完結編で初心者に
優しい
優しい作品ってなかなかないです
よ。ないよね、普通に考えてね、うん、で結局今までのファンは泣くわけでしょ。いや私も結局ね、その1年レベルでもあここは泣けちゃうわって思うわけですよね。で笑っちゃうし、
さっちゃんがおたえさんのことをあんたそんなところで弱ってるような玉じゃないじゃないみたいなことを言ってる時の、うん、会話を見ながら、普段どんだけこの人たちひどい会話してたのかっていうことを思い出すと涙が出てきますよね。、うん、
ちょうどね私の前にこう女性の方が座ってたんですけれども、何箇所も涙拭いてましたからね。、
うん、ちょっと
分かるわかるわかると思いながら後ろから見てたんですが、私は、うん、
だってあんなに醜い骨肉の争いをしながらダイヤモンドバキュームですとか言ってたのに泣くんだ、そうかっていう、
そこがねまたいいわけですよね、結局ね、あの世界の中のね、日頃は喧嘩してた連中がっていうところですよね、
うん、そうですね。私一番泣いたのがやっぱ一番最後のラストで、塩味に向かっていくときに普段いがみ合ってるコンビがツーショットで向かってた、
はいはい、
この新八と近藤と沖田と神楽と銀さんと土方っていう普段は仲悪い組が一緒になってっていうツーショットになったところが一番感動したんで。
そうだよね、本当特に近藤さんと新八くんが背中合わせで戦うシチュエーションってこれが初めてじゃないかな多分。
ああ、そういうところはもともと知ってる人にはすごい心に響くシーンとかがたくさんあったなっていうのが、
うん、ね、近藤さんが最後まで服着てたのにも驚いたわ。
そこに
だって前の映画の時も股間にモザイクかかったよ。
基本裸だよね、確かに、うん。
ジャンプフェスタの時も股間にモザイクかかってたよ。
いや、野生的でかっこいいじゃないですか。
優しいフォローを聞いた、この上なく。
確かにね。いや、まあそんな感じで本当にね、好きな人はより深く楽しめ、そうでなくても楽しめるっていう、この凄さ。これがね、今回の銀魂の劇場版の凄さだったんじゃないのかなっていう気がしますよね。
みこひだりさんからのコメントです。ありがとうございます。冒頭のノーモア映画泥棒、つかみだけのギャグシーンかと思わせながら、実は銀時を誘うタイムマシーン。こういった無駄のない無駄さ加減が相変わらずの銀魂だなと感嘆しました。これに限らず映画の端々から徹頭徹尾に金玉的お約束が最後の大団円にまでしっかり用意されていて、ファンにはもうたまらん内容でした。新八の木刀東野子や神楽のチャイナ服の模様といった、神楽にしてみれば今度は声優力を無駄にしていないツンデレは、テレビ2期からの短いファンでもキュンとしてしまいました。それからノーモア映画泥棒のパントマイマーをどついたり悩みを聞いたりしているアニメならではのワンカットの長回しシーンが特に好きです。最後にタイムマシーンに喋るほどの機能があるなら最初から未来ではなく過去に飛べばいいじゃんというツッコミは新八すらもやらなかったのですから言わないのがエチケットということです。ありがとうございます。
今回頭はもう楽屋落ち的なスタートをするわけですけれども、その後、ね、出てきた、新八と神楽。 ここにはまずびっくりですよね。
なんかさっきの話とつながっちゃいますけど、いつの間にか本当に本当に映画泥棒はあっちの方が良かったけど、あの映画泥棒を最初に見て、まだそれかと思いきやいつの間にか銀魂の世界にストーリーの方に入り込んでいくっていうのはうまいなって本当に思いましたよね。
本当ね。でしかもそこでさ、こうあくまでも銀ちゃんはどっちにいるのみたいな感じじゃない。
ツ
ッコミ入れる側にいるからね。誰みたいな感じじゃないですか。だからあのあくまでも見ている視聴者側の気持ちだよね。いや当然あれが神楽であり新八であるっていうのはわかるけれどっていうね。
いやなんかあの誰って言ってる時のセリフ際どくてよかったですよね。声楽の柱知らないよとか言ってましたからね。手塚かっていう。もらった特典のメモ帳、
はいはい、
にあのちょっとだけ空知先生のネームが入ってるじゃないですか。
すね、はい、
あれ、かぐらちゃんのところは、あの声優を使いこなしているのところを、
ええ、あの書いてありますね。
こんな尺眼のシャナ知らないって書いてあるのはさすがに NG だったんだな
って。いやー、さすがこう、なんていうの、声優の無駄遣いじゃないですけど、無駄じゃ全然ないんですけどね、本当にね。かぐらに関しては、本当にいいように今回はちゃんと使ってましたね。それをネタにするっていうね。
たった5年前はあんなにゲロ吐いてたのにって感じじゃないですか。
ええー。いやー。よかったですよ、神楽色っぽくて。
もともと美人になる素地はあるんですって。
ええー。あの、やっぱり胸も成長してるんですね。
割とあの本編でもあった2年後編とかでも一気に成長してたんで、
はあ、
まあ予想の範囲かなって感じ
が
あるんです
けど。予想の範囲なんですね。ほうほうほう。あの新八がここまでなるっていうのはちょっと予想外だったんですが。
やっぱり中二病をこじらせちゃったんじゃないんですかね。
はあ、完全にこじらせてますよね。
ほら結局最後着替えて戻ってきた時大して変わりなかったじゃないですか。
いや崩れそうになってたもんね、何度もね。
おっと危ないところだってましたよ、ね、
その手には乗らないっていう。
一応ちゃんと途中でツッコミ入ってましたけれども、あの衣装がね、銀さんの衣装風なんですよね、どちらもね。
そうですね、かぐらちゃんが着物の柄で、新八くんのが、ええ、あの持ってる木刀が東野子っていう、
はい、あと首のところの襟みたいなのもなんとなく似てはいるのかな、うん、赤のラインが入ってたりとかしてね、
内側と外って感じですよね、
うん、
よね、銀さんの、
うん、っていう感じなところもお互い好きなんだなっていうのが伝わってくるっていうね、うん、
そんなこうすごく大好きで尊敬してたっていうと、まあ、ちょっと照れくさい感じになりますけど、尊敬してた相手の、あの、友達ですって出てきた人があんな見た目だったらドン引きじゃないですか。
シンさんの顔。
みんなにはこう見えていますっていう。
あれひどいよね。
ひどい。
すごいいいタイミングで毎回出るじゃないですか、あれ。
いいこと言ってる時に限ってね。あら、あら、よく一緒に行動してくれてたよね。
そうですよ。だって、あの人によろずや再結成しようって言われたらお断りじゃないですか。
お断りというか、話にもなんないよね。あの顔はなんだっていうね。
もうちょっとこう、マシな見た目なかったんですか？
普通の人ならよかったのにね。普通の人ならまだね。あら、やばいでしょ、やっぱり。どう考えて。あら、子供に見せらんないよ。あら、PTA から文句くるわ。
まああの、ダメな人は最初のあれたちので振るい落とされてると思っていいんじゃないですか。そう、早々にジブリかっていう、
うん。そうですね。うちのね、劇場ではオープニングの前の、あの、いわゆる宣伝の時に、風たちぬ流れなかったからね。それが唯一のね、あの、悲しいところでしたね。
流れた方がちょっと愉快でしたね。
ね、やっぱり風たちぬが流れてあれたちぬが来なきゃ意味がないんじゃないのっていう気はね。
本当にジブリネタ大好きですからね、ラピュタ飛んだりとか。
ですね。まあでもほら、ちゃんとあれはさ、全部繋がってるじゃない、フィルムに。
もう、あれがまさかあんないい話に閉まるとは思いませんでしたよ。
いや、あれは最初の振りだけで終わるって当然思ってるじゃないの、
うん。
そんな引っ張ると思わなかったらさ、ね、ラストのところにかかってくるし、しかもそれだけじゃなく、ね、こう、リピーター特典的なものにも繋がってるし。
いや、なんかいい話でしまったのに、なんかいい気分で帰れない感じがしないですか？
そうですね。いや、いろんなものが透けて見えるなっていうところが、いや、すごく正しいなっていう感じじゃないですか？ 公式サイトに声優さんたちのインタビューとかがあるんですけど、動画が上がってまして、そちら見るとね、やっぱりこう、新八神楽はね、こう、今回は大人役だったみたいで、その辺のこう、演じ分けみたいなことについて、3人で語られてるんですけど、これまた面白いんですが、今回やっぱり、一番気になった人っています？
え、それはやっぱりエリザベス先輩じゃないんですか？
だよね。
やっぱりね、あれって思ったわけですよ、最初に出てきたとき。
BGM が北斗の拳の丸パクリなわけじゃないですか。
そうですね、あそこはね。
で、ご本人様登場ですよ、まさかの。
はい。あれはね、あれ似てるけど本人っていうところからスタートだよね。
そこで本人使っちゃうのが銀魂さんのすごいところじゃないですか、いつもの。
いや、そこはね、まず映画泥棒が山ちゃんに聞こえるけど山ちゃんじゃないかもしれないと思うところ。
それも思いました。エンドロール見るまで絶対信じないと思いましたもん。
そう。それは、神谷さんに対してもそうだったわけですよ。似てるけどな、神谷さんのモノマネをしている誰かかもしれないみたいな。
もしかしたら、あれ、私最初は石田さんかなと思ったんですよ。石田さんが、ちょっと北斗の拳っぽくやってるのかなみたいな。
いや、でもこう、私の中にはね、千葉さんの声も聞こえてるような気がしたわけですよ、敵の中に。でも、いなかったよね、確かね。エンドロールにね、なかったような気がするんですけど。わかんないけど、見そびれた、チェックしそびれたかもしれない。だから、そういう意味で、ほんと声優さんすげえ、うまく使ってるなっていうのはね、もうレギュラー陣も含めてですけれども、いや、やっぱりこう、
志村くんは、玄海さんの声優さんがね、本当は青野武史さんだったのが、はい、お亡くなりになっちゃったんで、代替わりの形で島田敏さんになってましたけど、あ、ガンダムキャストとかちょっと思って、北総演でしまいました。
なるほどね。まあね、本当に、こう、豪華でしたよ。まあ、いいとこに持ってきたね。だって、あれやっぱりみんな思ったと思うもんね、あのシーンはね。ああ、ここで来るんだっていうね。
私、北斗の拳の偽 BGM みたいなやつが、久しぶりに聞けたのが結構嬉しくて、
はいはい。テレビシリーズで合ってるんですよね。
確か183話の1回限りだったと思うんですよ、使われたのが。183話でどう使われてるのかは、これぜひビデオを借りて確認していただきたい。
うん。
この回自体もすごいですし、その回はオープニングが伝説になってるんで、ぜひ確認してください。
完全にこう、北斗の拳になってるんですよね、確かね。
それもですけど、オープニングがすごいです。はい。
オープニングは手書きみたいな感じになってますね。
伝説です。
はい。まあ、それも含めて、こう、過去にいっぱい伝説があるっていうのが、さすが銀魂ってところなんだろうと思うんですけど、そういうテレビシリーズの、そういうところからもこう、ネタを持ってくるっていうね。まあ、これはね、テレビシリーズ見てないと楽しめないという部分はあるんでしょうけれど、でもまあなんかこう、セレクトみたいな感じでね、たまに放送してたりとかするの中に、やっぱりそういうのって入ってたりとかするわけですよね。
そうですね。うん、結構BGM の遊びネタとか多いんで、はい、ぜひ見てほしいんですけど、残念ながら DVD 版だと差し替えになっちゃってるのが多いんで、はい、できればテレビの放送を見ていただきたいかなと。
より抜きとか見てると、普通にビーズとか TM ネットワークとか流れてますからね。
流れてますね。ポリリズムとか。
はい。はい、この前、普通に TM のゲットワイルドがエンディングに流れてましたよ。
ゲットワイルドの回ひどいですよね。
ひどかったですね、あれはね。うん、まあ、みたいなのの楽しみもテレビ版だからできることであって、みたいなところがありますからね、あの辺はね。
今、ちょっと聞いて、どんなもんかねと思ったら、ぜひぜひ本編の方もって感じですが。
はい、これ DVD になるときに、NG は差し替えが入るんですよね。
そうです。
テレビ版に関しては、いわゆる版権的に、こう、テレビが一括で、ジャスラックと契約をしているので、実は使えるっていうね。
割と安価でできるらしいので、はいでね、テレビではやれるんですけ ど、ってことらしいです、はい。
包括でやってるからやれるんだけど、それを DVD にするとなると、別途の許可がすごく必要になって、これがまた簡単にいかないわけですよね。いろいろとね。っていう部分があったりとかするので、なかなか難しいという。まあ、普通にテレビだったらね、ワイドショーとかの BGM とかにいろんなもの使われてたりとかするじゃないですか。ああいうのっていちいち許可取ってないですからね。うん、まあそういうのがこう変わっていくっていう面白さなのかな。でも本当にテレビで見るしかない面白さを持ってるよねっていうところですよね。
続きましてなほっちさんからのコメントです。ありがとうございます。今回の劇場版は特定人物を消し過去を改変することで未来に渡りその人物がいなくなり違う時間軸の世界に続いていくというタイムリープの王道のようなエンターテインメント性の高い楽しい映画だったと思います。そしてそんな真っ向からの SF に銀魂らしさも加わった物語だったと思います。このようなタイムリープものでは異なった時間軸の同一人物が記憶を共有するような設定はあまり見ないのに銀さんがいなくなった世界でも歌舞伎町の面々は銀さんのことを覚えていますし銀さんのセリフにもなかったことになんかならねえよとあります。たとえこの世からいなくなろうと魂が忘れちゃいねえという銀魂の随所に出てくるそんな理由から銀さんと歌舞伎町の面々は時間軸を超えてもつながっているのかなと考えます。とても SF なのに魂という人間味ある言葉で筋書きが進むことが空知先生らしいなと感動します。まさに SF 人情コメディですね。また原作と同じく今回の劇場版も行間を読むことでさらに面白くなるという空知先生らしさが出ていると思います。例えば白素に感染した5年後の銀さんはどのような気持ちで過ごしていたか自分を責め続けながらも新八や神楽が気になり影から2人を見守っていたのかもしれません。銀さんがいない時間軸の歌舞伎町の面々はいないことになっているはずの銀さんを魂が記憶しておりまるで自分の一部が欠けているような気分で過ごしていたのではないでしょうか。このように映画では描かれていない部分を想像しながら見るとまた感動を増すと思います。何度も見たくなる映画です。空知先生をはじめアニメスタッフの皆さん、キャストの皆さん、銀魂に関わったすべての方々、素晴らしい映画を本当にありがとうございましたということです。ありがとうございます。
いやまさかここでねタイムリープが来るとは思いませんでした。
驚かされましたよね、いろんな意味で、うん、
まあいわゆる SF じゃないですか、今回完全に。
え、だって、こんなマジなのになってきますよね。
そう。こんなマジな話なのって、こんなやばい話になってんのみたいなさ、
うん。
ギャグを見に来てるわけじゃないですか。まあ、
そうなんです。
ある意味、そのシリアスな部分は戦いの部分でシリアスっていうのはなんとなくイメージはあるんですけれども、SF の話としてのシリアスなところにこう持ってくるんだっていうところで、ちょっとびっくりしましたね。
しっかりできてましたよね。
うん。だからこそ、この一作で楽しめるっていう部分はあるんじゃないのかな、うん。単発で見ても楽しめるっていうのは、その、ね、脚本のうまさだなっていう気がしますよ、これはやはり。
だってね、陳さんになっちゃうのだって、こう、タイムパラドックスが起こらないためなんでしょ？
そのためですよね、結局ね。まあ、多分小さいところを突っ込んでいけばいくらでも穴はあるんだと思うんですけど、そういうのをあんま気にせずに十分、こう、心配してしまうっていうのかな、こう、中の人たちの気分になって、
うん、
同じようにこう、ドキドキしたり悲しんだり泣いたりしてしまうっていう部分に持っていければ勝ちなんですよね、多分ね。だから、うまいなーっていう感じをすごく、受ける話、その一本の作品としてね、劇場作品としてね、うん、っていう感じになってました。
割とこう、銀魂っていう作品自体が SF とか宇宙人とか何でもありな設定になってる土壌の広さみたいなのも結構うまく効いてるかなっていう、うん。宇宙人が宇宙から来て、江戸があんなことになってみたいな素地があるんで、もう何が起こってもおかしくないかなっていう気がするじゃないですか。
はい。
タイムマシンぐらい作れるんじゃないみたいな。うん、
まあそれがこう、こういう風に話が動いていった。で、しかもタイムマシンは彼だったっていうね。うん、
一応人情、江戸時代ものみたいな感じの世界観だと、SF でいきなりタイムリープですとか言われると、おかしいだろうってなっちゃいますけど。
まあね、確かにね。
もう元よりこんな感じなんで。
うんうんうんうん。これ、今更なんですけど、もともとこの世界の江戸っていうのは、ペリーが来る代わりに宇宙人が来て解放され、日本が要するに鎖国を解いたっていう世界の設定なんでしょ？
そうですね。で、オーパーテクノロジーがどんどんこう、溢れ返った結果、数年であんな街が急成長を遂げてしまいましたっていうことなんです
ね。ことなんですよね。その設定のさ、最初の部分自体も、とんでもだけれども、 結果的にこの世界をこんだけ面白く広げた理由になってますよね、確かにね。
うん。
だからそこ、その辺もさ、改めて知らなくても見れてたわけですよ。今までね。気にせずにね。あ、宇宙から人が来てる。宇宙にも繋がってるんだ、ぐらいな感じで、こう、何面白江戸ものぐらいな感覚で見てたんですけど、あ、ちゃんと SF なん、SF の世界に繋がってんだなっていう部分を、なおさら今回感じた作品だったなっていう気がします。
宇宙でスターウォーズもどきと戦っても、ね、ね、同じ世界観ですから、
うん。宇宙海賊みたいなノリでしたけどね。前はね、テレビ版の方でね。ガンダムみたいなものが出てきても問題なしだし。
ガンダムネタ頻繁に登場しますから、
ね。劇場でも安定の。
安定のね。ガンタンクでしたね、やっぱりね。ガンタンクは良かった、ね。
弾要素がほぼないっていう。
うん、しかもガンタンク、えらいリアルに動くっていうね。いや、良かったでしょ。あれ、あの、劇場見た後にガンタンク欲しくなる人たちの気持ちがわかります。
うん、純粋に思うのは、この劇場版どっから作ったのかなって私思うんですよね。だって、白素だって、銀さんの頭が白髪だから浮かんだのかなとか、
うん。
なんか、SF にしちゃおうぜから来たのか、このギャグ入れていきたいよねから来たのか、ほんと銀玉って、銀玉ってっていうかこの劇場版かな、ほんとにうまくできすぎてて、どうやって手つけたのかなっていうのはぜひ伺ってみたいですね。
割と今回の劇場版は、作者さんが全部ネームで内容を300ページ分ぐらい書き起こしているので、本当に空知先生の頭の中の宇宙がそうさせるみたいな、そんな感じなのでしょうかね。
空知先生ってすごいんだね。
ねえ、あんなゴリラみたいな似顔絵なのにね。
チーズ蒸しパンになりたいのに。
似顔絵だけどな。
チーズ蒸しパンになりたい、あったね。
あれ本人だからね、テレビシリーズでやってたの。チーズ蒸しパンになりたいって本人が声を当てているからね、あれ。
さすがですよね、ほんとね。いや、もう実際にね、その、劇場で配布されているこのゼロ感ですか。に絵コンテ的に入ってますからね。ああ、なるほどなって感じですよね。で、これをまあ劇場に再度脚本として起こしてみたいな感じだとは思うんですけれども。いやー、よくできてる。本当に。この夏に見たいアニメって感じですか？
そうですね。普通に娯楽映画として見て、ギャグももちろんそうですけど、チャンバラシーンとかかなりがっつりやってるんで、それだけでも楽しめるかなと思うんですよね。うん、
前半に一箇所あって、後半に。ラストにみたいな感じですよね。
割と随分長くあるじゃないですか、
うん、最後。長かったですね。いいシーンですよね、本当にね。まあ、なんとなく、あ、もしかしてって思い出すんだけどね。これはもしかして本人なんじゃないのみたいなさ。
ああ、最後のあれですか。
そうです、そうです。最後ラストの、ラストバトルのところですよ。
イケメンが4人ぐらい出てきたあれですか。
うん。
影がちょっと目にかかってて、あっってなったあのシーンが。
鼻でふって笑うののためだけに小安さんとか呼んだんですかね。
最後に一言ぐらい、二言ぐらいしか喋ってなかったですね。
あのためだけに。
あのためだけに。
過去の彼らかっこいいね。
若い頃はかっこよかったんですよ。今じゃすっかり裏ぶれたおっさんとか中にこじらしたおっさんになりましたけど。
いや、めちゃくちゃかっこよかったじゃないですか、本当に。しかもそれがちゃんと助けに来るっていうところがね、またね、いいよね、やっぱりね。
過去のエピソードは未だにあんまり本編では触れられてないところなので、うん、想像の余地があるところでありますけど。
まあその辺が結果的にこう、想像の余地があるからこそ、より楽しめたりとかするのかもしれないね。
そうですね。あの上位時代のメンバーに関しては本当に想像の余地残しまくりなので、うん、なんで助けに来たのかなとかそういうのも映画を見て自分の心で考えてくれってところですかね。
ウサミンさんからのコメントです。映画館に入ってすぐやられました。入場時に係の方からジャンプの薄い単行本のようなものを渡されたので、え？これひょっとしてよくあるまさかのゼロ感プレゼント？ソラチさん、そんなもの書いてる暇なんてあったっけ？ってパラ見したら、ただのゼロ感風のメモ帳じゃねえか！と映画を見る前から、新八のごとく突っ込ませていただきました。そしてそこには、謎のフィルムのようなものが挟み込まれており、 とはいえ、このゼロ感風のメモ帳、帰宅後ちゃんと見てみれば、空知先生の映画のネームが印刷されていたり、挟まれていた謎のフィルムも本編とリンクしていたりと、後から眺めると、いろいろ思い出してニヤニヤできる素敵なアイテムでした。さて、肝心の本編は、5年後の世界が主な舞台ということで、各キャラの未来の姿が次々と登場するわけですが、新八神楽の登場シーンは事前にテレビで確認していたので、ふふっと鼻で笑う程度で抑えられていたのですが、どう見てもガンタンクの玉、5年というよりもう何十年も経ってしまったかのような手元がプルプルしたマダオの登場で、声を上げて笑ってしまいました。もうここからは劇場内もことあるごとに笑いが絶えなかったと思います。銀魂らしい笑いと涙とシリアス展開が絶妙なタイミングでどんどん進み、あっという間の2時間でした。まあまた終わる終わる詐欺だろうなとスタッフロールをぼんやりと眺めていたのですが、途中からエンディング曲がアニメ1期目のオープニング曲に変わり、今までのアニメ銀魂の画像が次々と現れ出して、この演出は本当に終わるかもしれない。そう思うと、ある意味本編よりもじーんと込み上げてくるものがありました。さらには、原作がジャンプで連載されて間もない頃、電車の釣り広告にゲロを吐くヒロインというような文字が踊っていたのを思い出し、銀魂の歴史を改めて振り返ってしまうスタッフロールでした。とはいえ、まだ原作は終わっておりません。今回も終わる終わる詐欺だと信じております。はい、ありがとうございます。
はい、ということでうまくまとめていただいた感じですけれども、やっぱりこうね、あんだけ盛り上がって盛り上がってかっこいいシーンがあって、最後の最後ですよ。
はい、あのこう劇場でちょっとこうみんなしんみりしてるタイミングで、あのみんなが一人一人消えていくじゃないですか、はい、あのシーンで最後消えるの新八くんが最後だった時点でもう予想がついてフライングで笑っちゃって、すごい恥ずかしい思いをしたんですよね。劇場で、
まあ来るかなって私も思ってたんですけどね、一応テレビアニメ見てたらわかるじゃない、テレビアニメ見てたらさ、本体がどこにあるのかさ
最初の方でも人間をかけたメガネとか言ってましたから、
ネタになってますからねと思ってたら案の定ですよ本当に。
メガネかけ機の方だけ置いてかれちゃいました
ね。いや、まあ最後にちゃんとまあ落とすところをきちんと落として、笑いを取ってくれるっていうところがさすがだなっていう感じですけれども、まあエンディングがこうね、アニメの、テレビアニメの方の画像がバンバン流れるっていう感じになってましたね。
あの本当に総まとめみたいな感じになってて、しかも、エンディング曲が途中から第1期の一番最初のオープニングに切り替わったので、見てる側としてはおー懐かしいっていう。
あれは第 1期のオープニングだったんですね。
そうです、一番最初のやつです。
ほうほうほう、
こうだから本当に一番最後に最初に戻るっていうのと、これまで本当7年間の思い出総まとめみたいな映像が流れてるのを見て、あ最後なんだみたいな、しんみりした気持ちに急になっちゃいましたね、あれを見ながら。
なるほどね。やっぱこう、ずっとね、ファンだった人たちからすると、思い入れっていうのはもうよりっていう感じだと思いますし、その辺のに対するこう、サービスっていうのはすごくうまくやってるんでしょうね、本当にね。
そうですね。うん、あと本当最後だなと思ったのが、紅桜編の時は本編終わった後に、おまけの楽屋落ちみたいなのがついていってですね、もうエンディング終わった後にもう一ネタあるんだろうって結構身構えてたんですけど、うんうん、普通に終わったんで、あ、そうか、ないのかっていう。
まあね、頭から楽屋落ちスタートしてますからね、なんかもう一品、一ひねりあるのかっていうのはなんとなく思いますよね、確かにね。うん。うん、まあそういう意味では今回は、堂々の幕引き、だったのかな。
どうですかね。あの、作ってる側としては、あの、すべてを出し切った形で終わったって言ってましたけど、
そうですね、
あの、監督さん曰く、あの、これでいっぱい売れたら、偉い人が黙ってないと思うから再開するかもしれないよ、的なことを言ってましたから、
ね。舞台挨拶で言われてたみたいですね。まあでもその辺は本当に、この、実際にこれだけ面白いものを作ってもらえればですね、やっぱ期待もしちゃいますよね。原作の方はまだ続いてるわけですからね。
はい。
はい。 いや本当に終わる終わる詐欺だと、終わる終わる詐欺みたいなことも頭で言ってたしね。
何度かんだでこれまで銀魂ってあの映画やるよとか嘘予告みたいなのを作ったりとかして、散々こうファンをからかってきたんですけど、
はい、
映画やるよとかいう嘘は2年目ぐらいであの実現したりとかしてて、
うん、
映画第2弾やるよとかいうネタも最終的には実現してるんで、再開するよとか言ったらいつの間にか再開するんじゃないですかね。
そうですね。もう本当にやっぱりこれ劇場版見てよりファンになるっていう感じはすごくね感じるので、これはねまた新しいテレビ新シリーズとしてね、
今度こそ銀魂ズーとかになるんですかね、タイトル後ろに Z つけて、
タイトルが
変わっちゃうかな。まあみたいなものも含めてね、本当に、今後にもね期待できるような作品だったんじゃないでしょうか。今日の特集は
劇場版銀魂完結編よろずやよ永遠なれでした。テレビアニメ宇宙天家族がブルーレイ& DVD 化決定。第1巻は森見富彦原作のドラマ CD を封入、さらに京都南座先行プレミアイベント映像も収録した豪華仕様で9月25日発売。面白きことは良きことなり。
僕はずっと君のそばで響いてた。
クークセカンドミニアルバムオーケストラアルファ iTunes Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ、
新選組に触れられなかったのが心残りでして、いや土方さん成長してかっこよくなったのと、あとはどうしても赤い服を着たポニーテールの方が
突っ込まれてましたけどね、
ほっぺたにあれはないのっていう。いやでももしかしてこの髪の毛の高さだから、あ、十文字傷つく前とかいろいろちょっと思っちゃったんですけど。
そこまで考えちゃうんで。
いやもうこうキャラ一人ずつ立ってますね、本当にね。
本当です。
今日もたくさん投稿いただきましたけれども、その中から、今回も選ばせていただきました。ありがとうございました。お初の方もね多かったみたいです。
はい、
ということで、いよいよ来週なんですけれども来ますよ。皆さん見てますか、新番組。はい、
見て見ます。
まあ結構ねいろんな作品気になるんですけど、その中でもちょっと私こうガッチャマンクラウズがね面白いなって思ってまして、
お、
ちょっとおすすめですよ。
立川に聖地巡礼行っちゃう感じですか。
あ、いやちょっと変身したくなっちゃうかもしれないね。はい、ということで来週の特集は
2013年夏アニメ新番組アオタガイです。
はい、投稿お待ちしております。皆さんのおすすめ作品を教えてください。
投稿の宛先はそこあに .com まで、番組への投稿フォームより投稿お待ちしております。
ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
田中美希と
鈴木美優と
那瀬ひとみでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。